聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書をお開きください。本日の聖書箇所は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章15節から21節新約聖書の365ページになります。
聖書をお読みいたします。ガラテヤ人への手紙2章15節からお読みいたします。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるので、キリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし、私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。以上です。
ただいまから新約聖書ガラテヤ人の手紙2章15節から21節までを通して、岩の上に立つ教会と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。前の方に若者がいます。嬉しいですね。先ほど現地式をされたノルリコに由美さんは前の会堂の第1回目の現地式だったとお母さんは覚えていて、そしておばあちゃんは覚えていて、本人も聞かされて、こちらの第1回目もちょうど帰ってきている折にということで良い機会になりました。さて、今日は聖書日課の今日のガラテヤ人への手紙の2章が御言葉を取り継ぐことにいたしました。岩の上に立つ教会、新街道を迎えて私どもは岩の上に立つ教会であることを心に深く留めたいと思います。説教のアウトラインでありますように、今日はガラテヤの諸教会に送られた手紙の2日目です。詳しく言うとキリがないんですが、この手紙が書かれた背景、事情というものが当然あったわけです。ガラテヤ地方の教会は大混乱に 陥っていたようです。パウロがそんなにも急にという言葉を述べている。驚くほど突然の異変、表現でありました。先週まできちんと礼拝を守っていた教会の信徒が、今日は異端グループの集会に移ってしまいました。そういう状況です。まだ新約聖書が書かれていません。旧約聖書がありましたが、すべての教会が持っているわけではない。そんな時代に信者や教会の指導者たちは、使徒パウロによって導かれてからまだ数年という人々が大部分だったんです。当然異端の教えの誤りを見極めるための確かな基準や十分な霊的識別力はなかったのです。私たちの教会の特色は聖人化を持つということです。洗礼を受けた後も学び続ける。そうするとしっかり聖書によって真偽、正しいか間違いかを見極める力を自分で備えることができる。つまり自立したクリスチャンになっていくということです。もちろん説教もそうですが、それがない教会は烏合の衆になります。ちょっとしたことでグラグラします。異端者たちが、自分たちは全ての教会の母教会であるエルサレム教会から派遣されてきた、しかも主イエスキリストの実の弟で世界最初の教会の筆頭長老となったヤコブから送られてきたなどと主張しましたから、その権威に屈してしまう人も少なくなかったと思います。いわゆる忖度したんです。今のトルコ中央部にあったピシデアのアンテオケと教会、その地方をガラテア地方と言います。ユダヤ主義と呼ばれていて、そこに入ってきた人々は立法主義、ユダヤ主義、ユダヤ人でない人々、すべての異邦人はイエス・キリストを信じるだけでは救われない。ユダヤ人が生まれながら特に男子が受ける割礼という儀式を受けてユダヤ人になり、モーセの立法を守らなければならないと考えた、教えた。それをユダヤ主義、立法主義と言います。もしそれが通っていたら、私たちも男性は割礼を受けたり、今言ったことが条件になります。教会は生まれて間がない時に危機に瀕したのです。異端者がガラテヤの信徒にとって、彼らの霊の父であったパウロが、なんとエルサレム教会が正式に認めた使徒ではない。パウロが伝えた福音もエルサレム教会の正当的な教えではないと言い切ったんです。それを反論すべきはずの使徒のバルナバやペテロのような指導者たちまでが、たとえ一時的であってにせよ、その異端に惑わされてしまったのです。だから教会はかき回されて乱れたのです。ユダヤ人を中心に教会が形成されていたときは、ユダヤ教の影響が 強い異端が教会に混乱をもたらします。やがて福音がギリシャに伝わると、ギリシャ哲学に由来する異端が教会に広がります。パウロの時代から今に至るまで2000年間の教会は世界の各地でその地域独自のその時代の思想や文化の影響を受けて生まれてきた異端に惑わされます。ずっと昔あった異端がよみがえってきて、また後の時代を惑わすこともあります。三位一体を否定するエホバの証人もその異端の一つです。新しく生まれた統一教会もそうなったし、アメリカの新興宗教モルモン教も異端であります。これらは今日先ほど唱えた使徒信条を唱えはしません。さて、はじめにガラテヤの諸教会の事情を少しお話をしました。最近中国にクリスチャンが1億人以上いると言われて久しいのですが、どんどんどんどん増えるクリスチャン、聖書がないので大変異端によって惑わされるということも伝えられております。だから聖書を届けようというので、命の水運動を通して中国語の聖書を130句に入れて観光客として持ち運んで、そういう働きをした、そういう方もここにもいらっしゃいます。ユーストリームでこういうことが発信されていいかどうか懸念するところでありますが、かなり前はそういうことをしていました。最大事業会は元所属していた教団から1979年に離脱して、宗教法人的には単立になり、約10年後今の日本同盟キリスト教団に加入し今に至っています。理由は信仰上の事柄でして、当時私たちの教会は教団がそれまで自由なことまで大変厳しく規制しようという動きを察知して、それに対して私が神学校時代に書いた本を出版することになり、そして教団に再検討をしてもらうように思っておりましたが、結果的には当時のその教団の指導的な方々はそれを拒否し、そしてその出版した本を取り上げ、私を再三召喚して考え方を撤回するように、その本を廃止するようにということを言われました。しかし聖書に基づくことですから応じることができませんでした。ちょうど長男が小学校1年生になる時、3ヶ月の停職処分で琵琶湖のほとりに行くように、そういうお達しをいただきました。当時の教会の皆さんと特に役員会と相談して、私たちの教会はその教団を愛していましたが、これ以上 人間的な争いを避けて離脱する教団から離れることを決めました。1979年4月8日西大寺教会は教団離脱を決意し、全員一致でそのことを決め、それ以後西大寺キリスト教会として教会がよってもって立つ信仰告白を自ら形成するために、やがて教会憲法を制定しました。単独ではまだ力不足でしたから、当時からありました日本福音同盟 JEA に単独で所属し、それまでは教団通して加入していましたが、一教会として加入し、日本プロテスタント聖書信仰同盟 JPC にも加入しました。先ほど申し上げた「いつ聖霊を受けるのか」という本は再版されて、今こういう形で皆様のお手元にすぐ教会で販売されるようになっていて、今日本イエスの若い教職たちは、この内容は自分たちと一緒ですと言っています。当然のことを書いていらっしゃると言われています。福音に仕える教会創刊とこの第2巻にも教会憲法とその解説を載せています。宗教改革者たちの神中心の信仰を継承する、まあ、あまり自分のこととしては申し上げることもないのですが、教会から送り出されて JA の参加した私は、やがて日本同盟キリスト教団の理事長として JA の理事会に入り、副理事長2期8年間務めました。それから JPC 日本プロテスタント聖書信仰同盟新改訳聖書の母体になりましたが、今日このパンフレットが出て全面改訂版が出ますが、第3版続いて全面改訂版ができるために大変困難な状況がありました。全面改訂のための準備委員会の委員長として私は汗をかくことになりました。その会に長年ずっと出ていらっしゃった方は、そのことをよくご存知です。まあ、そういうことを知っている方もいらっしゃらないし、私も消えていっていうことだと思っておりますが、今回全面改訂版ができることは大変嬉しく思っております。私たちは聖書、神の言葉と信じる福音主義のイエス・キリストを土台とする岩の上に立つ教会です。この街道ができたことも素晴らしいですが、私たちが何の教会であるかということがもっと素晴らしいです。教会の土台は神の言葉で、その信仰の内容がとても大事だということを覚えながら、それに最も影響を与えた聖書の箇所がローマ人への手紙であり、このガラテア人への手紙であります。少し前置きをいろんなエピソードを通してご説明しましたが、3つのことでこれからこの箇所から確認していきたいことがあります。1つ目は、今年は宗教改革500年です。西暦2017年、500年前は1517年、マルチン・ルーターがドイツのビッテンベルク城の教会の城門に95の 嘆願書を書いたものを打ちつけた。わずか2週間で何の電信技術もない、交通機関も発達しない時代で全ヨーロッパに伝わった。それが宗教改革の始まりです。その年から500年目です。その宗教改革に最も影響を与えたと言われるのが今日の箇所です。ガラテヤの2章の15節から21節。ガラテヤ人の手紙の中ではこの箇所に初めて信仰義人という言葉が用いられています。しかも数回出てきます。これが16世紀のプロテスタント宗教改革者に非常に大きな影響を与えたのです。プロテスタントというのはプロテストする、抗議するという意味ですが、実はカトリック教会は、本家という意味ですね。我こそは本家、本家本物の本家、母屋ですね。ところがその母屋か本家か肝心要の聖書よりも人間の権威を上に置いたんです。それがペテロをから受け継いでくるローマ法王にその権威があるというんです。絶対に間違いがない、法王無謬説の聖書には間違いがないけど、人間は間違いを犯す、誰でも間違いがある、抗議したんです。マリアは素晴らしい女性であり救い主の聖母となられたけれども、尊敬はしても崇敬の対象ではない。あるいは人が救われるのは今日出てくる行いによらない、信仰による。そこからカトリックは少し離れて、信仰は大事だけど行いもいると言った。そこでもともとの聖書が言っているところに戻ろうじゃないか、そういう抗議です。だからプロテスタントと言われます。でも同時に元へ戻ろう運動です。だから改革派でいうリフォーム、リフォーメーション、リフォーメーション、元へ戻ろう。旧教と新教と言ってるけど、新教は元々の聖書に戻ろうという働きなんです。私たちはプロテスタントですが、カトリックを敵対視する必要はありませんが、共に歴史的、正統的キリスト教会で三位一体を信じて、使徒信条を掲げている教会ではありますが、しかし、私たちは違いもまた自覚しておれば良いと思います。そういう宗教改革の年に最も影響を与えた箇所がここだということ。16節。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。ここにただキリストイエスを信じる信仰、ただオンリー、それが宗教改革の心です。信仰も大事だ、でも愛も大事だ。愛を見せてください。そこを問われたら皆さんどうですか？神様の前に私の愛は完全ですという方がいますでしょうか？ ローマ法をはじめとしていないと思います。だから信仰によって、ただ信仰によってです。これがハバククが2章の4節で語り、それをパウロやヘブルの記者が新約聖書で3回にわたって書き、それがルターたちによって見直されて伝わっているんですね。さて、そのことは12節に、2章の12節。ところが、ケパがアンテオクに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。なんだ食事のことか、誰と食べようが大したことないじゃないかと思うかもしれませんが、これが大きいことなんです。立法によればユダヤ人は異邦人と食を共にしないんです。ところがパウロの福音によって全ての人は神の前に平等である、異邦人も先民もない、それで兄弟姉妹として一緒に食事をしていたのに、いやユダヤ人は特別ですよ、異邦人と食事してはいけませんよという異端グループが入っていて、それがエルサレム教会の本家筋の教えですと言ってくると、なんとケパ、ペテロまで影響を受けた。で、少しずつ離れて、それまでは一緒に仲良く和気あいあいとユダヤ人以外のクリスチャンとも食事をしていたのに、だんだん遠ざかってできなくなった。それは食べ物、食事を一緒にしないだけじゃなくて、まさに二つの間に溝を作り、壁を作り、異邦人は神の国の二流の市民だということを表しているわけです。こういうことで教会が大変乱れたので、面と向かっている。目の前でしかも人がいるのに、ケパなんてことをするんだと言ってパウロは先輩のペテロに文句を言ったんです。優しく和気あいあいとやることはいいですか、変えてはいけないこと、真理を曲げてまで表面的な人間的な付き合いを優先にしてはいけない、私たちが教団を離脱したというのもそういうことです。でも離脱して立場を別にしたら、私たちは仲良く岡山の選挙のために協力していろんなことをやっているじゃないですか。この間のビクトリーもそうです、市民クリスマスもそうです。違いは違い、仲良くすることは仲良くする。それが私たちに求められていることです。二つ目のポイントは、信仰義人がなぜ大切なのかという重要性をイエス様ご自身の言葉から見ることができます。マタイの福音書の16章を紹介しましたが、18節。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには近づけません。ハデス、死の門、黄泉の門も打ち勝つことができない。この岩の上にっていうのは、ペテロが16節でイエス様に答えた言葉、あなたは生ける神の御子キリストです。信仰の告白は生きておられる神の御子キリスト、それがあなた、つまりナザレのイエスです。 イエスはキリストです。救い主です。メシアです。これはこのことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父なる神だとイエス様は言われました。そのペテロの信仰の告白を岩としてイエス・キリストの教会を建てると言われた。カトリックはそれをペテロの人間的資質に土台を置くと解釈した。だからペテロの継承者の歴代の法王がその岩だと言うんです。プロテスタントはここで言う岩というのは信仰の告白だと言うわけであります。まあ、皆さんもよくご存知のことで、今も聖人科で学んだりしていることでしょうが、この岩の上に今日の説教題の一つのことですが、その信仰告白はマタイの福音書の10章に言われていて、お手元のレジュメを見ていただくと右下にカッコの中にあります。ですから私を人の前で認める者は皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。イエス様は、私が来たのは平和をもたらすためではなく剣をもたらすためだ、こう言われました。父母をそのことぶつかるようなこともあるとおっしゃった。信仰の告白に至るために、あるいは親から縁を切られるという場合もあるかもしれません。夫や妻から見下り犯を言い渡される危険性もあります。イエス様は私についてくるかいと言われたんです。さて、これが言われたというのは、この永遠の道に書かれてある神の法廷というこの図のような箇所でした。全ての人は罪を犯したため神の裁きを受けなければなりません。最後の審判で神の前に立たなければなりません。サタンや律法は私たちを訴えてきます。その結果、神様は私たちを有罪宣告をしなければなりません。正義して義なるお方ですから。そんな私たちのために神は罪人を愛し、罪人を許し、天国に迎えるために弁護者としての神の御子イエス・キリストをこの世に使わされました。このイエス・キリストが十字架に代わって罪なくして生まれ、罪ない生涯をただ一人送り、十字架の上で父を彼らをお許しくださいと祈り、全てが終わったと息を引き取られた。そのイエスは私のために死んでくださったと人の前で認めるものを、イエス様は父の前で特に裁きの座で、私はこの者のために命を捨てて救いました、私に免じてお許しくださいと取りなしてください。それが大祭司の務めです。反対に人の前でそんなものは知らないとイエス様を突き放した人は、イエス様も父の御前で私も知らないという結果は明らかです。ですから人の前で認めるかどうか、信仰の告白はとても大事です。それは そういうイエス・キリストや信仰の告白を土台としているということは、コリント人への手紙にも記されています。読みます。3章10節。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。土台です。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。コリントの第一の三章、十一節ですね。その土台とはイエス・キリストです。エペソ人への手紙の2章にも、2章の20節。あなた方は、使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。これを受けて、使徒と預言者の上に、イエス・キリストご自身の上に建てられた教会は、プロテスタントの始まり、あの16世紀の宗教改革者たちが打ち立てたウェストミンスター信仰の信条やハイデルベルク問答など、そのハイデルベルクを聖人化で学んだ、あるいは子供教理問答で柔らかく訳したものを用いている、その土台の上に最大寺教会はあり、最大寺キリスト教会の憲法はそれを歌っています。裏を見てください。先ほど言いました、教会として独立するときに7行のこの文章を私たちはそうしました。で、解説がその後続くんですが、実はここにはプリントしてないんですが、少し後に改革主義信仰という憲法の上の2段目、改革主義信仰、独立自治精神、長老主義精神、その前の神の言葉、旧新約聖書、使徒信条ということを解説した後、こんな解説があります。この部分は憲法の前半の主要な部分です。ここに私たちの立つ具体的な立場が明確に表明されています。改革主義信仰。まず最初に私たちの信仰が宗教改革の伝統に立つ改革主義信仰であることが表明されます。宗教改革の原理は聖書主義、信仰、義人、万人祭司の3点です。とりわけ神の救いに関する絶対的、恩恵的主権性を強調する意味で、恩恵的カルヴァン主義神学に立っていると言えるでしょう。この内容を詳しく言うことは今日はできませんが、つまり私たちはイエス様以来人たちを受け、歴史の中でこの憲法を唱えるに至り、それを洗礼式や天入会式の誓約の言葉としてこれを守るか、はい、守ります、約束します、信仰義人の重要性を確認したいと思います。3つ目、そして最後です。19節以降、私たちはイエス様を信じたとき罪は許されますが、それは法的な関係に、神との関係における表現です。法廷で罪なしと言われても、実質は罪がまだ残っている。罪があるのに罪なしと認めていただける。同時に、じゃあ 罪をなんと認めていただいた人はどう生きていったらいいのかということも実は触れられているんです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストと共に十字架につけられ、新しい主人の支配のもとで従順に忠実に生きていくことができるものとされているというのがこの19節以下の言葉です。今お手元の中に寝抜き説、圧迫説、合体説とあります。信じて許されている人の罪はどうなっているのかということに対する考え方です。寝抜き説というのは根こそぎ抜いてしまう、英語ではエラディケーションと言います。根抜き、世界中に歴史の中で罪の根が残っていないクリスチャンは一人もいません。どんなに完全を言われても、キリスト者の完全という教えがあっても根は残っています。根は天国に行って完全になくなる。ただそのないもののように認められている立場はもう今すでにあるんです。信じた時に根抜き説ではありません。シンレスパーフェクション、罪なき完全というのはありません。罪があるのに罪なしと認めていただける、ありがたいですね。神学校によっては信じただけではダメですよ、清められないと罪の根が残っているからダメですよ、そういうことを教え、そういうことを言う牧師がいるから教会の中に罪がなくなったクリスチャン、清められたクリスチャンとそうでない人がいて裁き合ったり落ち込んだり頂点になったりする。実は私たちが離脱したのはそういう危険性があるから、信じた時に私たちは清められていますよ、聖霊は最初から受けてますよという聖書通りのことを言ったからです。それを書いたから私たちは独立した、いやせざるを得なかった。だから根抜き説は間違いです。圧迫説、ポコポコ出てくるのモグラタカチンがポンポン叩いて罪が出てきそうだ、ポンと叩く圧迫説、サプレッション、これでは解決しません。じゃあ合体説、アイデンティファイする、一つになる、合一する、これが今ここで言っている2章19節以下、特に20節、ガラテヤの2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。キリストと共に、キリストにあってインクライスト、キリストと共に、これが信じるということです。イエス・キリストを信じるということはイエス・キリストと同一に見なされる、このことをアイデンティフィケーションと言います。英語でね、私たちはイエス様を信じた時にすでに古い私は、罪の私は死にました、もはや私が生きているのではなく今度はキリストが私のうちに生きておられる、よみがえったイエス・キリストが生きておられる。クリスチャンの本当の姿は生まれながらの罪の古い人、肉における生まれながらの性質を持ったままですが、また痛みや苦しみや不正圧迫を内外に感じながらも、それと戦いながらも なお、実質においてはもうすでに死んだものとなっている。そして、うちにお迎えした聖霊によって、その力によって、恵みによって、信仰によって、私たちは罪に打ち勝って、少しずつ少しずつイエス様に似たものへと変えられていく。それがここに言われていることです。だから、今私が肉にあって、つまりそういう古いものや罪深い性質を持って生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお世話になった神の御子を信じる信仰によっている。罪はあるけども、うちにいますお方によって、その罪に打ち勝つ原動力をいただいて、立場をいただいてみたり、歩いていけるんです。その恵みをどうして無駄にできるでしょうか。もし行いによって救われるという異端が立法主義者が言っているようなことだったら、イエス・キリストは犬死にをしたんです。無駄死にをなさったんです。それこそキリストの死は無意味です。同じようにイエス様信じて救われているけど、その私たちが何をしてもいいんだという法条ではなく、罪に打ち勝ち、神様に従う道を選ぶ、罪あるものを罪なしと義と認め、神の子供としてくださった。だから罪から離れて神の御心を行い、神の子にふさわしく生きていく決意をする。自己中心的な自分を捨てて、聖霊による神様に喜ばれる地上の生活を、天国に向かって一心不乱に歩む。そうでなければキリストの死は無意味ではないか。それがこの箇所で私たちに訴えていることです。今日、手帳の一番下に、提訴の言葉、変動式の日に向かって準備してるんですが、エントランスに設置しようということですが、提訴と書かないで、土台はキリスト、書こうと思っています。それは今日の御言葉です。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちのよってもって立つ礎はイエス様、あなたです。あなただけです。あなたと共に死に、あなたと共に生かされているものです。このあなたの教会をあなたが導いてください。人は変わりよう移っても、とこしえの御言葉と神の御心に導かれて歩む教会であらせてください。主の御名によってお祈りします。
アメン。